聖書をお読みいたします。コリント信徒への手紙第1 15章の1節から8節までをお読みいたします。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。主の復活おめでとうございます。救い主、主イエスは本当によみがえられました。今朝は主の復活が世界を変えたというお話をさせていただきます。私たち人間には善と悪、悪いことと良いことを区別する良心といえるものが備わっています。人を殺してしまったり、殺さなかったとしても散々悪口を言ってしまったり、強盗したり盗みを働いたり、そんなことをするとさすがどんな人であっても、あ、自分はいけないことをしてしまったと思うものです。鎌倉時代に仏教が流行ったのは侍同士の人殺しが流行っていたからです。自分がいけないことをしてしまってどうすれば罪を償えるだろうか、そう思った方が多かったと思います。また善良な人をギャンブルや麻薬、お酒の道、売春の道に誘ったり、異性を誘惑して幸せな家庭をぶち壊しにしたり、そういう時にも同じように感じるはずです。船が沈没するときにしたときに自分だけ助かって幼い子供を助けられなかったという人に会ったことがあります。両親の呵責に押しつぶされて仕事ができなくなった、それも何年もとおっしゃっていました。ヤクザ同士が抗争になって仲間が日本刀で切りつけられて腹から腸が飛び出して、しかし自分は仲間を見捨てて逃げてきてしまったという方も知っています。イエス様に出会った後その方は牧師になりました。罪のゆえに自分と向き合ったり、自分の心の中を覗き見たりという作業はとても辛いものとなります。しかも罪深い自分の性格、悪いところを自力で直そうとしても自分は無力なんだというふうに無力さを発見することになります。仕方がないので臭いものに蓋をしようと、蓋の上に漬物石まで置いて何事もなかったように振る舞おうと私たちはし してしまうものです。そういう時に良心はうずくものです。犯した罪のゆえ、失敗のゆえに自分は何かをしなければいけない、自らの命をもってさえ償わなければならないことがあるに違いない、うすうす私たちは悟っています。でそんな袋小路、暗闇を吹き飛ばしたのが救い主イエス様の復活でした。イエス様のよみがえりは、罪の暗闇に差し込んだ尊い輝かしい光です。イエス様がよみがえってくださったので、死ぬべきもの、死んだものに新しい命の道が開かれました。イエス様がよみがえってくださったので、主イエスの十字架が罪を償う働きを完璧に成し遂げたということがわかります。イエス様がよみがえられたので、神様が介入されると死者の世界に命が与えられるという救いが起こるということが分かりました。イエス様がよみがえられたので、イエス様に頼る者は安心してこの世を去っていくことができます。イエス様がよみがえられたので、たとえ自分の人生が失敗だと思えたとしても、死後に大逆転が起きる、だから慌てずに静かに毎日を過ごすことができるようになります。イエス様がよみがえられたので、たとえお金や仕事を失ったとしても、友達や家族にたとえ見捨てられるようなことがあったとしても、私たちは満足に死んでいくことができます。イエス様が私たちが死んだ後迎えてくださって、永遠なる神の国に押し込んでくださると知っているからです。死んで腐っていく私たちを地獄の裁きという人生で最悪の出来事、最悪の事態からイエス様は救い出してくださいます。命と光の国に押し込んでくださいます。そうであればなおさら私たちが今地上で生きている間、数々の失敗や罪を犯しますけれども、地上においてあらゆる苦難、あらゆる危険からイエス様が私たちを救ってくださるというのも頷けます。私たちが一番辛い時に、一番助けを必要としている時に救い出してくださる方は、今も私たちを救い出してくださいます。先ほど読みしました第一コリントの手紙というのは、パウロという人物が自分で開拓した教会、交通の要衝で経済的な繁栄を誇っていたコリントの教会に、小アジアのエフェソの町から書き送った手紙が第一コリントの手紙です。コリントの町というのは当時貿易の中継地にありました。とてもお金があって世界中から人や物や情報が集まる繁栄を誇る町でした。ちょっと乱暴ですが、例えてみればバブル期の歌舞伎町に似たような、そういうちょっと狂った面があった町です。神様の目からご覧になると、とても誘惑が多い町、価値観が混乱して秩序だったものが少なく、落ち着きを失ったような町、それがコリントでした。キリスト教って何が素晴らしいのか、パウロがコリントの教会に伝えたのは、 それは主イエスの死とよみがえりだというものでした。そこが一番大事だと伝えていました。ところがコリントの教会には誘惑が混乱が多い町でしたから、死者のよみがえりを認めない否定する方々が現れてしまったわけです。これではキリスト教の土台が崩れてしまいます。そこでパウロはエフェソの町から手紙を書き送って、そこを訂正してほしいという思いで15章を記しました。2節途中からこのようにあります。あなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。3節最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。福音、良い知らせの最も大切な部分は、パウロ自身も信仰の先輩方やまた主イエスご自身から教えてもらった。でそれをパウロはこれから伝えます。3節後半です。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、4節葬られたこととあります。聖書に書いてある通り、主イエス救い主の死は、先週もみんなでこの部分読みましたけれども、イザヤ書53章に書かれている通りです。4節の続きはさらにあります。また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、イエス様の復活についても聖書が記します。有名なのは旧約聖書のヨナ書の2章です。ヨナという預言者が3日3晩大きな魚の腹の中に、魚に飲み込まれて腹の中で過ごして、3日目の日に魚の口から吐き出されたという部分があります。それがイエス様がよみがえられるということを指し示しています。またもう一つはホセア書6章2節にこのように書かれています。2日の後主は我々を生かし3日目に立ち上がらせてくださる、我々は主の御前に生きる。イエス様の復活がこのように旧約聖書に予言されています。ホセア書6章2節でした。第一コリント15章に戻りますけれども、5節以降このようにあります。復活の主イエスのことです。ケファに現れ、その後12人に現れたことです。6節次で500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。イエス様が2000年前十字架にかかって3日目の朝よみがえられましたけれども、エルサレムの外側にある富裕層の墓地に葬られたんですけれども、復活のイエス様がエルサレムの町を歩かれました。で同時に男性だけでも500人以上の人たちに目撃されていた、書かれています。そして8節です。そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。パウロという人物はもともとサウルというお名前でした。家柄が良い熱心なパリサイ派に属し、生まれながらローマ市民の特権を持っていたという稀有な人物でした。はじめはイエス様を信じることができませんでした。信じられないどころか、イエス様を信じる人たちはいたんだ、あいつらは牢屋に入れなければいけない、殺さなければいけない、そういう思いで熱心に迫害をしていた、そういう人物でした。 ところが使徒言行録9章ですけれども、信じる人たちを迫害するためにダマスコという町に向かっている、その途中において強い光を見て救い主イエスの声を聞いたというのです。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るとひどい目に遭う。迫害者サウルは復活の主イエス・キリストにこうして出会いました。そしてキリスト教会の宣教師に変えられました。生まれ変わらせられました。本来であれば救い主を、そして救い主を信じる人たちを迫害することで地獄に行く苦しみを味わわなければならなかったサウルは、復活の主に出会うことによって命を救われました。罪の報酬である死から解放されて永遠の命と光の世界に迎えられる特権を得ることになりました。サウルという男性はそのまま教会を迫害し続けて、もしよみがえりの主イエスに会うことができなければ彼の人生は終わっていた、そういうふうに本人はよく分かっていました。イエス様がよみがえって天国に帰られる前の最後の最後にわざわざ自分に出会ってくださった、すみません、天国に帰った後また降りてきて、何でしょうね、わざわざ自分に会ってくださった、最後のチャンスをくれたのが自分だった。パウロは心を入れ替えてイエス様に従うものとなりました。本来であれば自分の人生は台無しになっていたはずなのに、イエス様が最後のチャンスをくださった。ステファノという熱心な信仰者を殺害することに賛成し、上着の番をまでもしていた自分を救ってくださってありがとう。もともとはユダヤ人のエリートでした。しかし目を覚まさせてくださったよみがえりの主イエスに感謝して、パウロはユダヤ人ではなくて外国人にこの良い知らせを伝えるという働きを力強く果たしていかれました。復活の主が自分に語ってくださらなければ今の自分はなかった、そういう思いは2000年経った今の私たちにおいても同じことだろうと思います。良い知らせ福音の最も重要な部分は、キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、よみがえ葬られたこと、そしてまた聖書に書いてある通り3日目に復活したことです。死者の復活がなければ私たちのキリスト教は無に等しいものになってしまいます。13節14節にはこのように書いてあります。死者の復活がなければキリストも復活しなかったはずです。そしてキリストが復活しなかったのなら私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄です。19節この世の生活でキリストに望みをかけているのだとすれば、私たちは全ての人の中で最も惨めなものです。世の中にはこの地上の人生での祝福だけのために教会に通っている方もあるようです。キリスト教、そして聖書を単なる道徳のために信じている、学んでいるという方々もあると思います。しかしそれでは肝心要の 永遠の命、私たちの死後の世界での素晴らしい人生というものが欠落してしまいます。最も惨めな人たちになってしまいます。しかし実際はどうかというと、20節に書かれている通りです。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。復活の主に出会ったパウロが心を込めてこの一節を記し、コリントの教会に書き送りました。天地創造の神様は人間の死というものを誰よりも嫌われるお方です。病死、事故死、戦死、自死、神様は私たち以上に人の死を痛み、心を痛めていらっしゃいます。神は死んだものをよみがえらせたいと願っていらっしゃいます。神はそのように愛情と憐れみの方でいらっしゃいますけれども、しかし同時に正義を貫かなければ気が済まない方でもあります。私たちは自分の罪によって死んでいきます。本来であれば裁かれて地獄の苦しみを味わわなければならない者たちです。そんな人間をそのままよみがえらせてしまっては、正義が泣いてしまいます。神様はだから何をなさったのか。愛する一人息子に人間の尻拭いをさせられました。一人息子は十字架で償いの生贄となること、そういう条件のもとに私たちの罪は帳消しにされました。このような形で天地創造の神様が願う正義は貫かれることになりました。罪という借金がいくら積み上がったとしても、それを帳消しにする償いの捧げ物が2000年前に捧げられたからです。そしてその生贄となられた救い主が死者の間からの復活の第一号となられました。それは十字架刑が罪滅ぼしとして完全完璧だったという証でもあります。この復活の主イエスに出会って反逆者サウロは救われて命の宣教師に変えられました。私たちも復活の主が招いていてくださっています。その招きに応ずることができれば、死後の裁きを乗り越えることができます。主イエスご自身は私たちのために無罪判決を勝ち取ってくださる有能な弁護人でいらっしゃるからです。その弁護人の助けがあれば、どんな厳しい裁きをも乗り越えていくことができます。私たちは自分たちの罪のゆえに死んでいきますけれども、その罪を上回る神の愛情恵みが私たちに与えられています。復活の主イエスが世界を変えられました。このことを疑わずに受け入れる方々は幸いです。お祈りします。天の父なる神様、イエス様の十字架の働き、そしてあなたが死なれたイエス様をよみがえらせてくださったことをありがとうございます。パウロと同じように私たちも復活の主に招かれています。 私たちにその招きに応ずる勇気を与えてください。死後の世界が今よりずっと美しく輝かしく恵み深く幸せなものとなりますように。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。しばらく黙想の時を持ちます。